ここで令和8年3月31日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、日本共産党杉並区議団は共産、杉並区議会公明党は公明、立憲民主党杉並区議団は立憲、シスターフッド杉並はしすぎ、維新無所属議員団はイム、無所属都民ファーストの会は無党、安心安全杉並の会は安心、参政党杉並は賛成、都政を革新する会は革新、日本自由党杉並は自由、杉並ワクワク会議は杉は、無所属堀部は無、区政杉並クラブは杉区、ファーライトは FR、杉並区議会国民民主党は国民、杉並区議会立憲民主党は杉立。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。2月16日から19日に21名が質問しました。その用紙をお知らせします。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁を男性が担当します。自衛隊資金の区有地を外資に売却。売国区長、区議を許すな。質問者は田中雄太郎、自由。区は昨年末、区外に所有する土地建物、旧富士学園をインド系の瞑想団体に売却しました。しかし、ここは陸上自衛隊北富士駐屯地のすぐそばで、内閣府の定める中止区域に含まれることを区は議会に説明してきませんでした。自民、共産、立憲、公明らの賛成多数で可決されてしまいましたが、このような区の暴走に待ったをかけることが本来区議会の務めでした。岸本里子区長は猛省すべきです。
議案に関連する情報提供はより丁寧に行っていきます。
区内で発生しているいじめに関する報道に関心が集まっています。区役所ロビーで開催中の子どもの権利いじめの防止に関するパネル展会場で視察していた区長が被害児童のいじめを受け不登校に、校長の対応に納得していない、調査は終わらないまま、一生懸命取り組んでたら3年放置されないよとの必死の訴えに、そう言われたら仕方ないと返答したとの内容です。この報道は事実ですか？
あなたがそのように感じるのは仕方ないことかもしれませんね、という旨で話しました。
福祉車両、残電柱対策、退職自衛官の活用で区民の命を守れ。質問者は矢口康幸、自民。災害時、車椅子利用者など移動困難者の支援に福祉車両は有用です。その担い手や育成、訓練についてお聞きします。
運転手は事業者の協力を想定し、杉並地域大学で育成に努めます。また、見る訓練から 一歩踏み込んだ取り組みについて検討を進めます。
取り残し電柱の対策をお聞きします。
土地所有者の変更時は、電柱設置者に対し、所有者変更前の移設を働きかけます。
退職自衛官の専門的な知識や経験についての有用性をお聞きします。
危機管理や防災の分野において、多様な経験を持った人材の登用は、地域防災力の向上のためには有用であると考えます。
退職自衛官の活用は、専門的知見、人材不足解消といった観点からも、非常に有益であると考えますが、区の見解を伺います。
退職自衛官は、災害派遣を含む厳しい現場での実践的な経験を有しており、一部の自治体において、防災、危機管理分野等での活用が行われていることは承知しています。外部人材活用の有用性については、組織体制の違いにも十分配慮しつつ検討します。
高齢者、外国人、ケアリーバー、すべての人の命と生活を守る。質問者は山本博子、公明。防災・防犯用品カタログ事業をどう評価しているのですか？
事業のアンケート回答者の 95% の方が、これを契機に防災・防犯の備えをしようと思ったと回答しています。区民の意識醸成と行動変容に寄与したと認識しています。
火災安全器具の給付事業、火災警報器の斡旋事業の促進を求め、区の見解を伺います。
安心お達者訪問、ケア24等の高齢者総合相談などの機会を捉え、周知、啓発に努めます。
令和8年度予算に提案していた三者通話サービスが導入されました。詳細と目的を伺います。
外国人が専用ホームページにアクセスし、通訳オペレーターが母国語で相談内容を伺い、区職員につなぎ、三者間の通訳対応を行います。母国語しか話せない在住外国人の利便性、行政サービスの向上を図ります。
児童養護施設対処者等応援基金で生活支援の充実を検討してほしいと考えます。区の見解を伺います。
社会情勢の急激な変化により、対処者等の自立は一層困難になっています。基金の積み立て状況を見極め、効果的な支援メニューの拡充を検討していきます。
手帳のない難病者の就労、波助グッズのオンライン販売を。質問者は前山直子、立憲。昨年10月、厚労省が障害者雇用率の算定に障害者手帳を持たない難病患者らも含める方向で検討すると明らかにしたとの報道があり、令和9年の法改正を目指しています。山梨県では全国で初めて障害者雇用枠とは別に難病者を対象とした職員採用を開始し、7年4月から3名が県職員として働いています。また、港区では難病患者就労体験職員として難病を抱える方を採用し、障害者手帳を持たない難病者の就労が広がっています。難病者の採用枠を設けることについての考えはいかがですか？
様々な働きづらさを抱える難病の方の就労機会確保は、難病への理解促進と共生社会実現に向けた意義深い取り組みであると考えます。国の検討内容を しっかりと収集しながら、制度改正に備えていきたいと考えています。
区の魅力発信やシティプロモーションの視点から、波助グッズの実店舗以外での販売方法も検討してほしいと思いますが、
広く波助の魅力を内外に発信したい思いもあり、他自治体に経費も含めた販売の状況や課題を伺いながら考えていきます。
自転車走行の安全対策を、中高年単身女性のお話し会実現へ。質問者は赤坂玉代、杉立。高齢者対象や子供乗せ自転車等の大型自転車対象の講習会、運転免許の有無に基づく講習会を開催してほしいと思いますが、見解はいかがですか？
年代や運転免許の有無といった特性に応じた講習会はとても効果的であるので、実施に向けた検討を進めていきます。
自転車が走りやすい街を作るため、自転車が趣味の方や競技として実践している方との意見交換の場などを設けてはいかがですか？
日頃から自転車を利用する方に加え、自転車を愛する文化情勢や多様なニーズ把握のため、自転車競技等の関係者など幅広く話を伺うことも検討していきます。
転居費用助成制度は、区役所や地域区民センター、区民集会所等にチラシを置くことで目にする可能性が増えるのではありませんか？
より広く周知するため、チラシを置くよう進めていきます。
孤立しがちな中高年単身女性の居場所づくりの前段階として、中高年単身女性のお話をする会等を設けてもらえないでしょうか。
男女平等推進センターで啓発講座を実施する際に、参加者同士が情報交換をする機会を設けること等を考えていきます。
SNS 上の性差別による誹謗中傷対策と情報教育の必要性。質問者は山名かな子、しすぎ。SNS での性差別や偏見が社会にあるジェンダーバイアスの問題であり、発言の萎縮を生むことが民主主義の根幹を揺るがす問題であるという認識を教育していく必要性を伺います。
SNS 上の問題に関し、学校では人権上の問題として大切に指導しており、今後も人権を尊重する教育活動を支援します。
SNS を通じた誤情報への対策をしていく方針が示されましたが、性差別に基づく誹謗中傷や抑圧への対策も含めていくのですか？
職員向け研修や区民向け啓発講座等を通して、情報リテラシーの向上に努めながら、情報リスクに対する力を育てていきます。
SNS 上で蔓延する性差別や女性軽視についての問題意識を伺います。デジタル空間においても、区のジェンダー平等の理念を貫く姿勢があるか伺います。
SNS の匿名性や集団心理、リテラシーの問題があります。性差別等への偏見の根底には、性別役割分担意識などの固定観念があると思われ、区民の意識啓発に努めていきます。デジタル空間においても、ジェンダー平等等が基盤となるのは当然のことであると考えます。